マルコ2章1節から12節。数日経ってイエスが再びカペナムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。本日はこの箇所から中部の人の許しという題で高桑先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。だいぶ、春めいてきました。お花の当番の方もですね、今日はこれは梅の花になるんでしょうか。とても春らしいですね。お花が飾られています。いつも本当にお花の当番も感謝いたします。それぞれの合祀を本当に感謝をいたします。母親のためにですね、私の母親のためにお祈りをしていただいて感謝いたします。8月からもう入院をずっとしている、そんな状態です。主治医の先生によるとですね、低空飛行ながらもこの安定しているというようなことを、そうですね、1月12月だったでしょうかね、聞きました。8月からもう本当に食事が取れなくなっているんですけれども、点滴に栄養を入れてということで、月に1回の面会が許されているので、会うときにですね、ちゃんと返答をしてくれて、そしてお祈りをしてくるというようなそんな状態が続いています。で、母親は花が好きでですね、気づかれたでしょうかね、玄関のところに福寿草、それも育てていたのですけれども、実家では誰もその見る人がいなくなりましたので、ちょっと重かったんですけどですね、車に積んできて皆さんに見てもらおうかなということで、今週と来週くらいまではまだですね、花が咲いてるんじゃないかと思いますので、よかったら見ていっていただければと思います。ニュースが飛び込んで、イランにイスラエルとアメリカが攻撃をしたということで、これから どうなるのかということが本当にこの心配、皆さんも心配だと思います。イランといえばですね、この旧約聖書のエステル記のこの舞台ですね。で、まあ、本当に時の政権に国といいましょうか、民衆は翻弄されるという面があるわけですけれども、どのような国のどのようなこの政権下の中にあったとしても、この一般の民衆は私たちと本当に変わらない人たちであって、私たちと変わらない日常生活を送っているということはこの変わらないわけですね、本当に。ですから、そのような戦争の中で人々が本当に守られるようにと続いて覚えてお祈りをしていきたいと思います。一言祈らせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこのようにして、泉教会の愛する兄弟姉妹、と共に御前に礼拝をお捧げすることができることを感謝いたします。あなたは全世界を支配して、おられて、今もこの地を導いておられることを覚えて皆を褒めたたえます。ウクライナとともにイランにおいても争いが始まってしまったことは本当に残念なことです。どうぞ主よ、あなたが あなたの深い御心のうちに戦争を速やかに終わらせてくださいますようにお願いいたします。そして特にそのような中で日常生活を送っているお一人お一人を主が守り支えてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞこのことの上にもあなたが御心をなさってくださいますようにお願いをいたします。またこれからの礼拝の上にも主が守り導いてくださいますように、どのような中でも私たちが主を見上げて礼拝を捧げていくことができますようにお導きください。また、それぞれ、健康の試みの中にある方々、あるいは何かしかの戦いの中にある方々を格別に主が覚えて、守りをお与えくださいますように、また回復をお与えくださいますようにお願いをいたします。これからの時を御手においだねして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マルコの2章のところから、中部の人の許しというテーマを付けさせていただきました。まあ、本来ならばこの癒しということかもしれませんけれども、しかしながら許しというテーマで共に御言葉を読んでいきたいと思います。2章の1節、数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡った。このところで誰の家とはこの書いてないわけですけれども、おそらくですね、マルコがこのところで家、カペナウムの家というとですね、読者はもうあの家だなというふうにですね、分かっていたような家だったというふうに考えられますね。一章においてはイエス様はペテロの家を訪ねて、彼の妻の母親、姑の病を癒したということが記されています。ですからおそらくカペナウムの家というとですね、ペテロの家だったろうというふうに考えられます。イエス様がまたペテロの家に来ているという時にですね、一斉に人々はイエス様を訪ねて、そしてその家がこのいっぱいになったというような状況でしょう。そして2節、それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。 イエスはこの人たちに御言葉を話しておられたというような状況でした。熱心に主の御言葉を聞くためにやってきたわけですね。人々はただ癒しの奇跡だけを見ようとしていたのではなく、御言葉を聞きにやってきていたということですね。一章のところでは、この群衆がイエス様のところに来たときに、イエス様はですね、38節のところで、さあ近くにある別の町や村へ行こう、私はそこでも福音を伝えよう、そのために私は出てきたのだからということで、この人々から一旦は退かれたわけですね。人々は癒しというこの、実際の必要を求めて、この集まってきたわけですけれども、イエス様はその本来の福音を伝えるという使命のために群衆から一時離れたわけですね。病の癒しをはじめ人々の必要というのは、これは様々であるわけですけれども、神の言葉を聞くことが第一であるということですね。神の国の話をイエス様が熱心に話して、そしてそれを人々が聞いていたという、あの本来の姿がこのところに出てきているわけですね。そんな中で突然物音がしてきた。物音どころか天井の土壁がポロポロと落ちてきて、ついにぽっかり穴が開いてしまったということですね。イスラエルはこの日本ほど雨が降らないので、天井に屋上に登れるような平らな屋根が作られていたわけです、当時は。で、天井に屋上に登る階段もですね、通常の家にはついていたわけですね。で、この屋根を壊されたペテロは、たまったものではなかったわけですけれども、4人の男が天井に穴を開けて、その担架ごと病人を吊り下ろすという、荒技をしたわけですね。これが4節。彼らは群衆のためにイエスに近づくことが、そうですね、3節から言いましょう。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたということですね。この病の人、中部の人ですね、4人にとっては父であったのか祖父であったのか友人であったのか、聖書からははっきりわからないわけですけれども、で、中部というのは体の一部の麻痺を伴う病で、最も多く見られるのは脳卒中の半身麻痺であるわけですけれども、それ以外の脊髄損傷等から来る麻痺など、いろんなものが含まれていたわけ、いたというふうに考えられます。当時はその、原因といいましょうか、違いというのもよくわからない面があって、中部ということで、ひとまとめに、されていたようですね。で、すでに一章のところでペテロの姑が癒されていたわけです。しかしこの病人というのは一人で歩くことができない、それなら担いで、イエス様のところに連れて行こうと、そう考えた 4人、であったわけですね。4人で、その男を担いで、病人を担いできた。一体この何キロの道のりを担いで、来たのだろうかということを覚えます。もう着いた時には汗だくだったでしょう。もしかしたら手の皮とかですね、肩が、すりむけて、いたかもしれない。やっとの思いで連れてきたわけですけれども、もうすでにその家はお砂お砂の状態であったわけです。割り込む余地もない。そしてイエス様の説教にみんなこの熱心に耳を傾けていたわけですね。ペテロの家は、漁師の、いわば網元のような家であったわけです。ある程度のしっかりした広い家だったでしょうけれども、そこがいっぱいになってもう立錐の余地もないということで、仕方なくですね、屋根に登ったわけですね。そしてこの辺だろうということで見当をつけて、実力行使ということで、乱暴極まりないわけですけれども、この教会堂がですね、いっぱいで入れないといった時、かつてあったと思いますけど、そうですね、短期選挙の時のコリアンナイトの時も本当に結構いっぱいで、後ろからですね、前の方に来られないというような状況があったわけですけれども、そんな状況だったんでしょうね。そんな時に、そこの外階段から2階に上って、床をですね、のみやバールで壊して、この屋根、この屋上にですね、穴を開けてという、そんな状況だったんでしょうね。このところではちょっと出っ張りがありますけども、これ針が入ってまして、これはちょっと調べて覗いてみたんですけどもですね、これ鉄筋が入ってますね、これね。ですからその鉄筋のところをですね、ちょっと避けて、この穴を開けるというようなことになりますけれども、いずれにしても大変な、修理代も後でペテロたちが、あるいはその4人のですね、人たちが修理したのかどうか、でもですね、ペテロも何も言わないでそれをただ見ていたわけですね。そして吊り下ろした人たちがこのところ聖書には記されていませんけれども、先生どうかこの人を治してやってください、助けてくださいという言葉をイエス様にかけたでしょうね。この中部の人はもしかしたら声もですね、ちゃんと発することができないような状況であったかもしれない。5節ですね。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。イエスは彼の信仰ではなくてですね、このところで彼らの信仰というふうに聖書は記しています。病人の救われたい、癒されたいという願いを自分たちの願いとして一緒に背負ってきた人たち、その熱心をイエス様は信仰というふうに認められたわけですね。で、イエス様がその人にかけた声というのは、子よ、あなたの罪は許されたという言葉でした。この中風の人自身は肉体的な必要だけではなくて、おそらく霊的な重荷を負っていたのでしょう。先ほども賛美しましたけども、この罪の痛みを彼は抱えていたのであろうというふうに、 思われます、ですからイエス様は肉体の癒しの前に、こよあなたの罪は許された、そのように罪の許しの宣言をなされたわけですね。彼はこの言葉を発することができなかったかもしれないけれども、その心の中で本当にそれまでの歩み、罪を悔い改める思いを持ってイエス様の前に近づいたのでしょう。そしてこのイエス様は彼らの信仰を見てという、その信仰をご覧になったわけですね。当の病人とともに、その人を運んで吊り下ろした人たちの熱心を主は信仰というふうに認めておられるわけですね。自分たちよりもこの人を何とか癒してもらいたい、本人の救われたいという願いを自分たちで本当に背負ってきた。紹介、泉教会の紹介では、洗礼式やまた信仰告白式、転入会式の前に信仰の諮問をするわけですけれども、イエス様はですね、そのような細かいことをこの病人に求めたわけではなかったわけですね。病人と、そして吊り下ろしている人々のその姿、そこに信仰を認められた。マルコがこの人々の信仰を記しているのは、実はここが最初になります。たとえ常識破りであったとしても、イエス様の救いに飛び込む姿勢がなければ、その熱心さがなければ、信仰と呼ばれるに値するものはないわけですね。彼ら4人はその病人と一緒にイエス様に、まあ、いわばイエス様の救いに飛び込んでいった。それが信じるということであるということですね。問題を抱えたまま、ただ信じてイエス様の言葉に飛び込んでいく、その姿勢こそイエス様が認めてくださるこの信仰であるということですね。私が子供の頃、すぐ前にですね、まあ、あゆ川という、まあ、清流がですね、流れて、いるわけですけれども、今はですね、まあ、堰堤といいましょうか、砂防ダムといいましょうか、が途中でできてしまったので、このアユが遡上してくることがないので、まあ、放流してですね、それで釣れるようにしているというような川ですけれども、子供の頃よく川で、泳ぎました。岩から飛び込むときに、まあ、勇気がいったわけですけれども、そのときにですね、どれくらいジャンプして水面まで何秒かかって、水中に何秒潜って、息継ぎはというようなことをですね、いちいち考えていたら飛び込むことができないわけですね。まあ、要は勇気を出して一気に飛び込むというですね、ことなんですけれども、私たちの信仰もそういったことですね。イエス様を信じる、イエス様に追いだねする、これは本当にこの病人やこの4人の人たちのように、イエス様のところに本当に、だいぶ無茶をしてますけれども、飛び込んでいくということですね。で、この時に律法学者たちが出てきます。6節を読んでみましょう。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜ このようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。立法学者がいよいよ出てきます。そしてこの立法学者たちはイエス様の説教を本当によく聞いていたわけですね。他の誰よりも聞いていたでしょう。けれどもイエス様は彼らの信仰を認めていないわけですね。彼らは注意深く聞いてはいたわけですけれども、信仰を持って説教を聞いていないわけです。疑い、批判しながら、斜に構えながら、ましてや自分にそのメッセージを当てはめようとしない。彼らは聞いてはいたわけですけれども、イエス様の御言葉に飛び込もうとはしなかったわけですね。イエス様の懐に飛び込もうとはしなかった。そうではなくて、ただ信じてイエス様の言葉に飛び込んでいくその姿勢こそ、主が認められる信仰であるということですね。イエス様は、中部の人に、来よ、あなたの罪は許された、というふうに言われました。聖書の時代、誰かが弟子になりたいと言ってきたときに、その人を弟子として受け入れるときに、来よと呼びかけたわけですね。日本語の弟子という言葉自体もですね、弟、また子供というふうに書くわけですけれども、まさにこのイエス様の頃もですね、弟子入りした人にですね、来よというこの呼びかけをされたわけです。そしてイエス様は、来よ、あなたの罪は許されたと宣言をされました。大事なのは、あなたの病よりあなたの罪だ、その罪を許そう、私があなたの罪を背負って十字架にかかろう、罪の罰を私が一切引き受けるという宣言がこのところで、含まれていたわけですね。ここで注意すべきことは、病気の原因が罪であると言っているのではありません。聖書はそもそもすべての人は罪人であるというふうに宣言しています。ここで言っているのは、大事なのはあなたの病より罪である。そしてそれを明らかにした後で許しの宣言をされたわけですね。教会に来るきっかけというのは、それぞれ様々なことだと思います。この病人と4人の人たちはですね、病がきっかけでイエス様の前に来たわけですけれども、病であったり、さまざまな問題がきっかけで教会に来てイエス様に出会うという人が多いと思いますけれども、しかしきっかけはそれであったとしても、すべての人の根本的な問題は罪の許しである。主との和解、神との平和、これが根本的な問題であるということですね。神との断絶の中で人は皆生きている。そしてそのことを気づかない、そのことが問題であるわけですね。イエス様はこのマルコの1章15節で、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めと罪の許しを告げることに全てを注がれているイエス様の姿があるわけですね。中部の人の癒しがメインのように思われて、思ってしまうわけですけれども、実はこのところは罪の許しが中心であるわけですね。そしてこの中でこの病人自身の言葉や意思というのは、不思議なように 全くこの記されていないわけですね。もちろんこの病人が病を癒してもらいたいという思いは当然あったでしょう。けれども根本的な自分の罪の問題をこの病人は、無言のうちに抱えていたのではないかというふうに思います。その心の痛み、飢え渇きを主はご覧になって、来よ、あなたの罪は許された、そのように罪の許しを宣言されたわけですね。そしてその後に出てくるこの律法学者たちですけれども、イエスという新しい教えを語る教師を調査する任務を帯びていたのかもしれません。で、律法学者たちももしかしたらそれまで好意的に、その新しい教えに興味を持って、いたのかもしれないわけですけれども、まだ伝道の初期段階ですね。けれども今回この病人とのやり取りの中で心の中でつぶやくわけですね。神を冒涜している、神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか、そんなふうに、心の中でつぶやくわけですね。で、彼ら律法学者たちの思いというのはこれは正しいわけです。その通り、神にしか罪の許しはできないことですね。けれども彼らの見誤っていたことというのは、その神が使わされた人となられた神がここにおられるということですね。今ここに神が生きて働いておられる、それをあなた方は理解しないのかというふうにイエス様は問うているわけですね。8節からこの読んでみたいと思います。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことはいまだかつて見たことがないと言って神をあがめた。このようにイエス様はですね、この律法学者たちの心の内を見抜いて、そして、その中部の人を癒されたわけですね。このところで一つ注目する言葉があります。10節のところで人の子という言葉ですね。人の子、これは一般的にはですね、人間の子供という当たり前の意味ですけれども、しかしダニエル書に出てくるのはメシア、キリストの称号です。これは開いてみましょう。旧約聖書のダニエル書の7章、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、ダニエル書の7章13節14節、福音書の中に、繰り返し人の子という言葉が出てきます。イエス様がご自分のことを指して、言っているわけですけれども これはダニエル書の7章のところに基づいています。旧約の1522ページですけれども、ダニエル書の7章の13節14節を読んでみましょう。ダニエル 7-13、 私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。まさにこれはメシアですね。人の子という特別な用語、これはメシアを指す用語です。そして律法学者たちはこの人の子を当然知っていたはずですね。聖書の、専門家ですから。そして彼らこそ待ち望んでいたはずですけれども、その人の子が目の前に現れたのに、どうして彼らは信じることができなかったのか。人間の罪とは、それほど神に対して鈍くさせ、反抗的にさせるものであるということですね。ですから当然の帰結として、イエス様をメシアとして受け入れるのでなければ、イエス様を罪に定めるほかないわけですね。神を冒涜している、神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうかということになってしまうわけですね。そしてその後、彼らは冷酷にイエス様を殺すため計画を立てていくことになります。ですからもうすでにこの時点において十字架への道というのはもう決定されていたわけですね。律法学者たちは、自分たちはもう分かっている、そう思うときに実はもう盲目になっていたわけですね。罪を許される必要があるのは実は自分たちだ、そんなことは少しも考えない、その姿がもうすでにこのところから現れてきているわけですね。求道者は熱心に素直に求めるわけですけれども、しかし私たちも長い教会生活を送っていると、いつしかそんなことは分かっているというふうにになってしまうことがあり得るわけですね。幼子のように熱心に、素直に主に飛び込むのではなくてですね、律法学者たちのように一歩距離を置いて、冷めた目で、自分自身は神の前に立とうとはせずに、批判的評論家のように御言葉から距離を置く。そして、他の人は当てはめても自分は御言葉に当てはめないと言いましょうか。律法学者のように知識として御言葉を知っているだけというのが、そんなふうに陥ってしまう危険性を持っているわけですね。けれども御言葉というのは、私たちが聞き従うために与えられているということであるわけです。イエス様の言葉は群衆も律法学者たちも共に聞いていたわけですけれども、しかし、弟子たちと一部の群衆だけが御言葉に従っていったわけですね。そこでもうすでに羊とヤギに分けられていってしまっていたわけです。御言葉の権威が本当に分かったものが弟子であり信者であるわけです。これは今も昔も変わらないわけですね。神の言葉としての御言葉の権威が本当に分かれば、それに従っていく。そして御言葉を行う、少なくとも行おうと努力 するわけですね。しかしそれがわからないとですね、教会に何年来ていても変わらないというけれども、弟子たちはその御言葉の権威に目が開かれて、そして真剣に悔い改めて、行く、そしてイエス様にこのついていくわけですね。彼らも本当に何度も失敗しているわけですけれども、その都度本当に悔い改めてイエス様に従っていく、そのようなものが祝福を受けるわけですね。イエス様は彼らの目の前で罪の許しと肉体の癒しを行われました。もし律法学者たちが見る目を持っていたならば、目の前に待ち望んでいたこの印が与えられ、そして目の前に人の子が、約束されたメシアが現れたわけですね。しかし見ること自体を拒む者ほど盲目な者はこのいないわけですね。本日はこれからこの聖餐の祝福に預かります。泉教会においては洗礼を受けた者がその祝福にこの預かるということになっています。そしてこの洗礼を受けるというのは言い換えればですね、自分は罪を犯したものであること、今もこれからも罪を犯してしまうものであることを公に認めるということであるわけですね。そしてこの自分ではどうにもならないので、イエス様によって罪をこの許していただく、この罪の悔い改めのバプテスマ、これをバプテスマのヨハネは授けていたわけですけれども、そういうこの面があるということですね。来よ、あなたの罪は許された、私の肉と血によってこれからも許し続ける、その主の言葉を私たちは共に認めて、その通りに私は罪人です、他に生きる道がありません、主の十字架にすがる以外に生きようがありません、ということをですね、公に認めていくということですね。クリスチャンもそれ以外の人もこのイエス様の救いに飛び込む以外に生きる道はないわけですね。そして私たちが救いの道に飛び込むよりも、実はイエス様の方がもっと激しく飛び込まれた、十字架にまで飛び込んでいかれたということを覚えたいと思います。ご自分の肉体を引き裂いて血を流された、そしてそれだけのことをして情熱を込めて私たちを救いへと招かれたということですね。私たちがこれから預かるパンと杯、これはイエス様の体、また流された血への同意であり、確認であり、感謝、信仰の証である、そして主の熱心に対しての私たちの応答であるということを覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。病で、体が動かず、また口も聞けなかったかもしれない、そのような病人がイエス様のもとに連れてこられて、来よ、あなたの罪は許されたと、罪の許しの宣言をイエス様にしていただいた、その恵みを覚えて皆を褒めたたえます。私たちもあなたの前には 本当にこの病人のような状態、霊的な状態であるかもしれませんけれども、なおイエス様は私たちに対して、来よ、あなたの罪は許されたと、罪の許しの宣言、恵みの宣言をしてくださる、そのことを覚えて皆を褒めたたえます。どうぞ私たちがイエス様のその十字架の許しに信頼して、イエス様にいつも飛び込んでいって、その祝福に預かり続けていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。どうぞ集われたお一人お一人を主が祝して、またこれから共に預かる聖餐の時を通して、その恵みを共に確認していくことができるように導いてくださることをお願いいたします。主がお一人お一人を続いて豊かに祝し導いてくださいますように、私たちの贖い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。